はい。
はい。
ということで、ね、前回は、OCT47。
はい。
宮城編かな。
宮城編ですね。
まあね、やってもらいましたね。
うん、そうそうそうそう。
結構久しぶりな感じもありましたけどね。ま
あ、そうですね。確かに、それはある。
いや、でももう、ね、結構、埋まってきます
よ、うん。埋まってきましたよ。今、5か6ぐらい埋まってるんですか。
うん、東京から始まり、
うん。
うん、まあ、いろいろ。
京都、岡山、
岡山、
宮城、静岡。
静岡、やった。
ですか、今5ですか。
新潟。
新潟、6。
うん。
うん、あと41。
ぐらい。
うん。
あ、もう、すぐですね。あと、
すぐすぐ。
あと一歩で、だいたい、埋まる感じでしょうね。
最後、むちゃむちゃ大きい一歩。
41の一歩。デイダラボッチの一歩。まあまあ、ね。
はいはい、
まあでもこうやって徐々にね、
うん、
最終的にはやっぱこれコンプリートしてね。
そうそうそうそう。
で、本出してね。
うん。
で、すごい印税で儲けようっていう、う
ん、コント
もありますからね。頑張ってやりましょうね。はい。
はい。
ということで、まあまあ、僕の番ですけども。
うん、
僕はね、
うん、ちょっと
久しぶりのこのコーナーやろう
と。いいじゃないですか。何すか。
いきますよ。
はい。
OCT47
え、そんなちっちゃいボケ欲しかったちっちゃい笑い欲しかったんですか久しぶりっつって前回やってるやつの。
はいはいはい、まあまあまあ。
ちっちゃい笑い欲し
かった。入れていかないとね。
ああ、そうですか。
あれが、リズムがあるからやっぱ。
欲しがりだな。
うん、ということで、まあね、はいはい、ちょっとね、いや、これ本当にね、別に、どうこうするつもりじゃないんですけど、
うん、
まあ僕も普通に OCT47 用意してきたら、被ったっていうだけの話で。
そうそうそう、話なんですよ、
ね。何より剣が被らなくてよかったっていうことなんですよ。
そうそう、どこなんですか
僕の方はね。
はいはい。あぶね。
そう、ニアミス。ちょっとかすってるって
ね。あぶね。お前、おったんあっこみたいなね。
そうそう。
あぶな。
あぶなーって
ね。
偶然ばったり会っちゃうところだったけども。まあ、僕はね、だから、秋田。
なぜ秋田
の方をね、やろうと思いまして。
はいはい。
なぜ秋田って言われると、まあまあ、特に理由はないんですけど。
ないですか。たまたま。
まあ、東北やってないなって思ってたんで、
うん、
そもそもね。
東北やってないなと思って。
うん、そう。っていうことで、やろうとしたら、まあ、もろかぶりっていう、危なかったんですけどね。
はいはい。
ということで、まあ、秋田県、
うん、
あれですよ、うちで言うと、ゆ
う
まくん、出身地でしょ？
ちょうど今ね、帰ってるらしい。
あ、そうなんだ。うん、へぇ。じゃあね、
ぜひこれ聞いてね。
ぜひ、まあ、その頃には帰ってくるんでしょうけど。
まあまあまあ。
はいはい。まあ、ゆうまくんの、なんだっけ、実家の、
うん、
定食屋みたいな。
一服どう
一服屋わかんない。
一服屋だ。おにぎり一服屋。
ね。
うん。
とかもあるっていう。
すごい評判
いいらしいので、ね、都市伝説もあるわけですけども。うん、
都市伝説じゃねえよ。
僕は、まあちょっと違う都市伝説をいくつかね、う
ん。はいはい。
話そうかなと思っておりまして。
はい。
じゃあもう、トントンと。
ああ、お願いします。
はい。まず一つ目。
はい。
秋田県、
うん、
ピラミッドがある説。ありがとうございます。
秋田県にピラミッドか。
うん。エジプト
って言ったらね、そうそう、エジプトですし。クフ王いましたっけ、秋田県に。
秋田県にね、
うん、
実はクフ王いたんですよ。まあまあごめんなさい。それは嘘なんですけど。
クフ王はいないです。
クフ王はいないんですけども、ちょっとですね、
うん、
結構有名な説というか、
うん、
東北はね、特に不思議な言葉が多いっていうのがあって、
うん、
その中のまあ一つにあるのかなというものがありまして、
うんはいはい、
それが秋田県のピラミッド。
うん、
で、ピラミッドって言っても、そもそもそのエジプトのピラミッドのみたいなね、
うん、
イメージすると思うんですけど、うん、ちょっとああいう形ではなくて
三角形のものではないと
三角形ではある
んだけど、
まあ、山なんですよ
お、う
ん、で、秋田県の鹿に角って書いて鹿角市って読むんだと思うんだけど、
うん、
鹿角市かな多分、
うん
うんここにある黒俣山っていうところがあるんですよ、
うんうん、
でこれまあ普通の山ですね。まあ、じゃあちょっと簡単に見てもらおうかな。
じゃあ普通の山、うんまあ、ドラえもんの後ろの山あるじゃないですか。
そうそうそう。
あれに近い。
そうなんですよ。
うん、
まあ、地元ではね、黒マンタとか、
黒マンタ
まあ、通称がある、呼ばれてる、標高280メートルかな。
そんな高くないですね。
そう。まあ、本当によくある、
うん、
群馬とか、その辺まで行きゃよくありそうな感じの大きさなんですけども、うんうん、この黒マンタってなんで呼ばれてるかっていうと、うん
はいはい、
アイヌの言葉で、
うん
神の山っていう意味があるとされてると。黒は人でないもの。
はい、
まあ、イコール神。
うん、
で、マクタっていうのが、
の。
で、 の野原の野、
はいはいはい、
で木下っていうのが、
うん、
山、
はいはい、
でまあ黒幕田木下っていう、
うん、
つまり神の山っていうこと、うん、神の山、まあ、
これが縮まって
っていうのが黒マンタ、うん、まあ、アイヌ語でそういう意味だから神の山そのまんまじゃん、うん、名前、
まあまあ
うん、だまあでも神の山とは言っても、
うん、
ピラミッドとは言ってないわけですよ。
言ってない、
うん、でなんでピラミッドかっていうと、
うん、
これまあ今ね、あの早瀬の方には見てもらったんですけども、うん、結構綺麗な三角錐というか、
うん、
あのエジプトのねピラミッドみたいな四角錐ではないんだけど、はいはいはいはい、三角錐っていう感じで、うん、ピラミッド状といえば状でしょ形としては、ねうんまあね、結構で山頂に神社があって、うん、でそこにあのその下にね巨大な岩があるんだけど、うん、そこがあの、ま、祭壇だったんじゃないかというか古代の、
うんうん、
で山頂の下の部分は空洞になってるの、
うん、
山なのに、
はいはい、
あのね木とかがいっぱい生い茂ってる山なのに、うん、
空洞
があってこれが人工的なものじゃないかと。でその空洞には石の棺が収められていることが分かっていると、でちょっと怖いのがこの発掘作業をやった調査メンバーが3人死んでいて、うん、8人が病気や怪我に見舞われたっていう。
どっかで聞いたこと
あるよな。これ聞いたことあるでしょ、うん、これいわゆるエジプトとかでもよくある発掘作業の呪いみたいなやつに似てるって、
うん、
そうそう、
うん、
であの地中に全7段から10段程度の階段状のピラミッド構造が隠されているっていう可能性が高いって言われてる。
高い、
うん、でそこは多分調べられてないんだけど、うん、ちゃんとは。でまあここ、
うん、
黒俣山周辺はストーンサークルがあって、
うん、
でこれまあ遺跡だったわけよ当時ね、うん、縄文時代の、
はい
うん、でもこれがまあいわゆるそういうエジプトのピラミッドみたいな感じとちょっと近いというか、うん、遺跡のところにまあ王のね、うん、あのお墓としてあるっていう説があったりするでしょ、うん、ピラミッド、
うん、
でここすごい UFO の目撃情報が多いっていうこともあって有名っていうことで、まあ結構そういうピラミッドにはね UFO 来るみたいな話もあったりするから、
あるある、
うん、でそういういろんな点で、
うん、
まあ黒俣山はピラミッドなんじゃないかと、
はいはいはいはい、
まあ山になっちゃってるけど、ねうん、今の形としてはそうじゃないかっていう説が結構まあ、言われていると。
面白い、
うん、これはねあのこれをね本気で信じてすごい調べている、うん、あのおじさんが実はいるんで、はいはいまあ、その人にね聞くのが本当にいいんでしょうけど、
うん、
これもね人生のほとんどのかなりの部分をこのピラミッドかどうかっていうのを研究してたみたいな人がいるんです
。すごい。
ちょっと名前忘れちゃったんだけどね、
うん
うん、っていう、まあ、ピラミッド秋田にある説、うんが一つ目でございます。
面白い、
はい、じゃあね、続けまして、
はいはい、
もう一個、秋田県に伝わる、中を覗くと1年以内に死んでしまうお酒、うん、不思議なちょっとピンとこない。
中を覗くと要は器に入れててそれを覗くとってことですか、
うんうん、違う違う違う、あのね瓶というか、
うん、
亀というか、
うん、
の中にほら沖縄の空数とかさ、
ああ、
そういうことか。ああいうの入れるじゃん。
はいはい、
コシとか。
入れる入れる。
ああいうノリで、
うん、
まあそれを、
ノリ、
うん、まあ、覗くと死んじゃうって言われてるのがあるんですよ。うん、で、それが、塩酒って呼ばれていて、うん、猿のお酒って書いて塩酒、
はいはい。
これね、まあ猿が溜め込んだ果実が自然発酵で酒になったっていう説というか、
うん、
まあ風に言われていて、うん、で、まあ、秋田県のある地域で、まあ、霊薬、秘薬というふうに呼ばれていたと。
はいはい、
で、まあ、作り方がありまして、
うん、
猿3頭の皮と肉を取り、肝と背中だけで30日間水に浸すと、
うん。
で、これを乾燥させた後に酒につけて、天日でよく乾かす、
うん。
で、塩水と一緒に亀に収めて、
うん、
蓋をして3年寝かせたら完成すると。
うん、
っていう、まあ、作り方が伝わっていて、
はいはい、
これお腹の病気によく効くって言われていて、うん、でさっき言ったね覗くと死んでしまうってい う、
はいはい、
そんなこと言ったら、
うん、
それ取り出せねえじゃねえかって話
飲めない
じゃないですか、
うん、
これルールがあって、
うん、
家主以外は決して亀に触ってはいけないっていうルール、はい、だから家主だけは、覗いても大丈夫っていうことなんだけど、
はいはい、入れてもいいと、
うん、これなんでかっていうと、
うん、
これねあのまあ江戸時代から 演習には女神が宿るっていうふうに言われていて、
ほうほう、
で女神の力が働くことによってその薬効として効くというか、
うん、
っていうことらしいんですよ、
うん、
でその女神の、と対話ができるのが一族の主だけと、
うん、
っていうことでその一族の主以外が除くと、
うん、
1年以内に死んでしまう、
うん、
でなぜこの言い伝えが できたかっていうと、
うん、
1083年頃に島田源助っていう武士がね、
うん、
いて、でその霊薬炎酒の入った亀を持ってこう山から逃げてきたと、
うん、
でその島田のね源助の家は代々、
うん、
炎酒を用いてその薬の薬剤師というか薬師として生活を送っていたと、はいはい、その盗んできたものでね、
うん、
である時和尚が、
うん、
あの死んでもいいから亀の中見せてくれっていう人が出てきたんだって、うん、
和尚が
強欲な和尚です、
ね、いやそんねすごいですね、
う
ん、
でそれまあもうあんまりにしつこいから、うん、もういいよっていうふうに見せたところ、うん、本当に1年以内に和尚が死んじゃったと、
へ
え、でそのことから島田家もちょっと怖くなって演習をまあやめて、
うん、
薬をもう売るのもやめてしまったと、
はいはいはい、
でこうしても演習は幻になったって言われてるんですけども、
うん、
これもしかしたらその地域でまあ未だにその作り方を信じて作り続けてる家があるかもしれないみたいな話があるんですよ、うん、だからねもしかしたら秋田行って、
うん、
でそのある地域に行って、うん、お酒をね振る舞ってくれて、はいはいはい、お腹治った、
うん、
体にいいんだよ、うん、この酒はみたいな振る舞ってくれて、で美味しいお酒これ何ですかっつって亀覗いちゃった死にはもう死ぬっていう可能性がね、もしかしたら
8年以内に、
うん、
はあ怖っ。
でもまあ普通にはいいお酒だろうね。
僕らが作ってもいいんですかねそれ。
まあ作り方はねあるから、でも女神が宿るかは分かんない、
ね、そ,
その地域ならではのものかもしれない。
単にクソまじい酒で終わるってことですかじゃあ。
うん、もうだから獣臭がすごい。
ああ、そうかそうか。
お酒になるかもしれないし。
うまい酒にするにはその一族、選ばれた一族じゃないと。
まだ一族の代々伝わるものなんだろうね、うん、これは。
そっ
か。だからまあ霊酒ですから。霊酒ってあの霊のね、
うん、
神の酒みたいな意味ですけど。はい、まあ、そういうものなんで、
こう、
もしかしたらまだその地域には、
面白い
残っているかもしれない
と、はいはい、
っていうお話が一個ありますと、
はい、
うん、今ねお二つ、
うん、
お二つって言っちゃった、
うん、
二つあの話しましたけど、
お客さんにまあ提供するからいいんじゃないですか、
う
ん、
はい、まあまあそうですね、
二つでも、
やらせていただ
きました、はいはい
はい、僕がね実は今回もう一個、うん、一番やりたい説がありまして、う
ん、はいはい、
これねいきますよ、
はい、どうぞどうぞ。
秋田にはなぜ美人が多いっていうね。
おー秋田は多いな、
うん、これまあよく言う説ですよ。
うん、まあね。まあ、
それこそ本当都市伝説じゃないですか、う
ん、
この
。のぞみんな。
ああ、佐々木のぞみね。うん、のぞみいるね。
のぞみいるな。のぞみいる。かわいいな。
断密な。
断密な。はいはいはい、はい。
あとは、加藤夏樹な。
加藤夏樹もそうなんですか。
う
ん、
そうそう、
うん。
と、まあまあ、このように。
まあまあ、3人もいたらね。
うん、あと、誰？アンジェリーナ・ジョリー。わかんないけど。
秋田の地ある
わかんないけど、うん。
はいはいはい。
ちょっとまあまあ、でも、昔から言われてるでしょ、うん、秋田美人って言葉がもうあるじゃないですか。
あるある。
そもそも、
うん。
で、これ、なんで、秋田に美人が多いかっていうことを、まあちょっと、解明しようかなと
思って。多いじゃないですか。
うん。なんとなくわかります？秋田に美人が多い。
理由？
うん。
理由というか、多いっていうのがってことですか、
うん、なんで、そもそも思う、秋田の人って美人多いと思う。
思います。普通に日常で。思いますし、鈴木くんも言ってましたよ。
あ、そうなんだ。うん、
東京も美人多いけれども、
うん、
秋田も多いですよ、早瀬さんと。
はいはい、はい。
で、岡山も多いよと、
うんうん
で。勝負したことありますもん。その美人を言い出す。
うん、
で、あっちは佐々木希って
言ってましたね。
めぐみって言って、1回目で敗退するっていう。遊びするんですよ、毎回。
そのクソみたいな
勝負。遊びするんですよ。めぐみ、終わり、
ね。終わりだね。うん、
佐々木希。
もう望み出された時点で結構、うん、そうそう結構きつい戦いになるけどね。ね
そうそう
ほぼ、
うん。そうなんですよ。断密、有森裕子終わりみたいな。
お前のチョイスが悪いだけ
で。で、毎回
終わり。違いますよ。でもね、うん、僕も実際知り合いで秋田出身の女性何人か知ってますけど、うんはいはい、やっぱり まあ比較的美人と言われる人なんじゃないかなと。
比較的っていう言い方あんま良くない
けど。で、なぜそう言うかっていうと、はいはい、結局美人っていう基準って好みだったりするでしょ。
まあそ
り
ゃそうです。
結構、
うん。
だからまあそういうことなんですけれども、うん、じゃあなぜ秋田は、秋田美人って言葉が出て、
うん、
もう日本に、ね、根強くこの秋田美人って言われる理由が実はあるっていう
ことなんですよ。最近じゃないですもんね。
昔から言われてるんです。うん、で、これ、まあ、最近で言うとそののぞみいるね、
はいはい、
いるけども、昔もいたんですよ、まず。うん、それは例えば、小野小町とか、
はいはいはいはい、
三大美人女とかだっけ、うん、あとね、あの、竹下夢二っていう、うん、
知ってますよ。
なんて言うんだろうな、あれ、
職業。竹下夢二は、だって岡山出身ですもん。
あ、そうなんだ。
うん、
あの、
夢二記念館
とかありますし。なんとかが、日本画じゃない、なんて言うんだっけ、あの。
もともとだって最初に、うん、あの本のしおりに絵を描いた人ですから竹下夢二って。あ、そうそう。でそうなんか結構綺麗なね、あの着物を着た
美人画だ。
そうそう、美人画を描くことで有名なんですよね。
そう、美人画の竹下夢二いるでしょ、うん、
はいはい、います、います。
夢二感みたいなあるでしょ、う
ん、竹下夢二ね。今俺が言うたやん。
そうそう、でそのモデル、
うん、
女性のモデルにしていた、う
ん、はいはい、
おようっていう人いるんですけど、
はいはい、
うん、その柳美人とかあるでしょ、うん、
あります
のモデルがおようって人なんだけど、
うん、
そのおようも秋田出身だったと。
うん、
でまあ結構その時代も問わず、
はいはい、
ずっと美人って言われる人が多いっていうのが秋田地域なんですよ、うん、
はいはい、
で特に美人地帯っていうのがあって、うん、湯沢とか横って、うん、大曲、角野立とかの雄物川っていう川があるんだけど、
うん、
その流域近くは美人の地帯って言われていて、昔から言い伝わっていると。
うん、
で、まあこれ、じゃあね、
うん、
好みバラバラなのに、
うん、
秋田美人はなんで言われるかってところなんだけど、
はいはい、
これね、多分だけど、
うん、
理由として一番有力なのが、
うん、
まあ肌の白さっていうのが、
うん、
まあ美人の要素として、
はいはい、
まあ昔から有名だったと。
はいはいはい、
うん、で、肌の白さで透き通るような肌っていうのが、うん、秋田の人の特徴だという話があるんですよ。
うん、確かに。
で、これ実際に白いと思います？
いや、白いです。佐々木希とか、なんか黒バッグの壁の前に佐々木希を立たしたら、
うん、
黒少し透けるぐらい。
それは異常だね。
くらい佐々木希はもう透き通った肌のような。うん、
まあまあ、佐々木希にこだわらずとも、まあまあ、
佐々木希が好きなんだよ。
まあ、結構白い人多いよね。
うん。
うん、で、これ、実際に調べた人がいるんですよ。
はい
はいはい、
お
ぉ !1966 年に、
うん、
杉本医師っていう人が、うん、まあ、女子高生のね、
うん、
皮膚の色調査みたいなのやったんですよ。
うん、何ちゅうことやったんね。
ね、今だとちょっとね、
ちょっと
結構いろいろ問題出そうだけど。う
ん、あ、やば。
そうそう。で、その当時、全国平均が、はいはいはい、まあ、白色度って言うけど、
はいはいはいはい、
あえて、ちょっともうちょっと違うんだけど、
うん、本当。
まあ、22% が全国平均だったと。うんうん、に対して、秋田は29.6%。
わ、高い。
で、秋田の南の方の地域は 30% 超えるぐ
らい。うん、うわ、すげえ。
まあ、要は、ね、全国平均からしても圧倒的に白いと、
うん、
こう女子高生、
うん。
で、他にも、化粧品会社で、
はいはい、
成人女性の測ったところ、時も、まあ、ダントツ1位だと。
ダントツ1位。
うん。なんでこんなに秋田って、色白いの、
うん、はいはい、
話じゃないですか。
うん、
なんでだと思う？
なんでだと思うって言われても、まあ、でも食とかですか？じゃあ、
食ね。
うん。
まあ、あのね、秋田の方は水がいいとか、そういうのはあって、うん、そうそうそう。
なんか海外の方が口が大きいのはハンバーガーとか、
うん、ね、
一口で食べられないような、
そうそう、ね、
あの、かじって少なくしていくっていう文化だから、口が大きいみたいな話もありますから。
まあ、確かに食はね、全く関係ないってことはないと思うけど、
うん、あ、違う。
一番言われるので言うと、
なんだろう。
まあ、寒い地域は、色白い人が多いと、まあ、
北海道とかね、
うん、で、まあ、
確かに確かに
南というか、
うん、
あの日本でいうとね、
はいはい、
暑い地域は黒い人が多い、
はいはい、
それもでもそのまんま、
まあ、
日差しの量って日に焼けるから
みたいな、うん、そりゃそうや、
メラニン色素みたいな話でしょ、うん、これもまあもちろんあるんですけど、
はいはい、
実は俺秋田って、
うん、
日本の中で特殊な地域じゃないかっていう説が一個あるんですよ、
う
ん、というのもこれね、秋田犬、うん、秋田犬って言うと分かりづらいか。秋田犬。
うん。
うん、秋田犬、
うん、
いるでしょ？
いるいる。
が、調べると面白いことが分かって、
うん、
秋田の犬って、
うん、
あの、日本のさ、柴犬とかいる、
うん、
いろいろいるじゃん。
はいはい、いるいる
和犬。
うん。
の中で、 唯一ちょっと変わってる特徴があって、それが血液型ね、
うん、
柴犬とか紀州犬とかアジアの犬っていうのは A 型と G 型になってるの。
G?、
うん、A 型と G 型、まあその犬の血液型があるんだけど、うん、っていうふうに言われてるんだけど、はいはい、あのまあアジア犬ならまずそれに基本的にはなるんだけど、うん、秋田の犬だけはあのヨーロッパと同じ A 型のみしかいないと、
うん、
これがおかしいっていうこと、うん、和犬なのにかかわらず日本の犬の特徴じゃないものを持っていると、うん、ってことはこれ犬がヨーロッパの犬だったっていうふうに捉えられると、
うん、
先祖がね、
はいはいはいはい、
ってことは昔秋田の地域にだけヨーロッパの血が入ってきているんじゃないかっていう説があるんですよ、
う
ん、
そういうことか、
うん、でこれね人体の方も調べてみると、うん、人体のウイルスを調べるっていうことをやった人がいて、うん、でその JC ウイルスっていうのがあるんですよ、うん、体内に、
うん、
でこれまあいろいろ12のタイプがあって、うん、DNA のタイプがあってこれ親から子に受け継がれるものっていうかなんですよ、
うん、
そのウイルスが一族をこう同じものを通していくっていう感じなんですけども、はいはい、これもまあアジアタイプではない EU タイプ、
うん、
ヨーロッパ圏の JC ウイルスっていうのが秋田県で発見されたと、っていうかまあそこでしか出ないと、
うん、
これおかしな話で、
うん、
結構日本のその唯一、
うん、
あのモンゴロイドじゃん人種でいうと人間、うん、あアジア圏の人って大体、はいはい、なのにもかかわらずその、
ヨーロッパの
そうヨーロッパのコーカソイドとかっていうんだけど、うん、まあその辺の人種の血が混じってる。だから色が白いし透明な感じも出て、うん、で特にさに日本人もさ、うん、イタリア日本人女性イタリア行くとモテるって言うじゃん。
言います言います、
うん、それだから人種が違う、
うん、
その異性に対して人間ってすごい興味を持つっていうのがあるから、
はいはい、
それもね一つの要素として入っていて、うん、秋田県の、まあ、美女伝説っていうのはこういうところから来てんじゃないかと。
うーん、
だからまあ秋田はある種もうハーフなんですよ、
う
ん、
まあそういうことか最初からね、うん、
最初から
ひいてはヨーロッパ人が綺麗ってことですよね。
まあそうなんですよ。ヨーロッパ人が綺麗って言うとあれだけど、
うん、
あのアジアには魅力的に映るって感じ、うん、は
いはいはい、まあね、
うん、他の人種のやっぱ DNA 欲しがるんじゃない、
そ
の
そういうこと
か、うん、違う人種を素敵と思う。
僕が佐々木のぞみを綺麗だなって思うのは、
うん、
僕がミラ・ジョボビッチを綺麗だなっていう感覚と一緒ってこと
ですか。ほぼほぼ一緒。
そういうことか。
もう一緒だね。
一緒か。
だからもう佐々木のぞみはハリウッドに出ていける器ってことですよ。
演技力がな。バイオハザードあれでやられてもな。
まあまあまあ、わかんないですけどね。と、
うん、
いうことでね、
まあ、はいはいはいはい、
その、秋田美人っていう、
うん、
よくずっと言われて続けている謎は、
うん、
要は外人の血を引いてるから、は
い、そういうことね、
綺麗なんだよっていう。
沖縄もそうか。じゃあ
まあ沖縄もね、うん、そうだね、言われてるね、ずっと、まあ、
そ
う
か、そ
う
か、
うん、
へ
え。でまあ色白の要素と、
うん
うん、っていうところが、
うん、
この秋田美人伝説作ったんじゃない、はい、秋田美人とか
秋田美人
根拠があったという話ですね。そういうことですね、
うん、
でまあそれ以外も3つ言ってますか、まあ、3つってか、まあまあ、
確かにね、
うん、
面白いやつ、
ね、あのはい、秋田ね、だから行った際には、
うん、
美人にね、
うん、
うつつを抜かすもよし、
うん、
ピラミッド登るもよし、うん、あとお酒、
うん、お酒ね
作るもよし、
猿のお酒、
猿のお酒作るもよし、まあいろいろできるよっていうお話ですね。はい、ということで東北秋田県編の CT47 終わります。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。